YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日、6月19日、金曜日、第271回、87.0MHz、学大 FM と言いますと、いつもの言う電池は駒沢通り沿い、謎の三角ビル、GoPro1 回スタジオに置きましてね、明るく元気に楽しく、レギュラー放送にてお送りしてまいります。地元、目黒区、海外にてご中心の皆様は、もちろんのこと、国内はもとより遠く、海外でご活躍の日本人同胞の皆さん、あるいは、病気や怪我などでご両親の皆さんもどうぞ最後までお付き合いいただきますようよろしくお願いいたします。さてですね、特にオープニングにてこれといった情報のない時のこれとなりつつあります。今日は何の日ということで申し上げるんでしたらね、本日6月19日はなんとベースボール記念日ということでね、1846年、3アウト3ストライクなど現行のルールの基礎となる A カートライト編集の、野球規則による最初の野球の試合がニューヨークで行われたということでありましてね、あとその他にはスポーツに対して一方読書好きの方あるいは出版業界でもねこのところ大いに話題にされているのが作家太宰治の生まれた日にしてね、その頃がこれはね、応答の時期である。ね、応答というのは桜と桃の時期ってことですね。応答の時期であることと、晩年の作品、応答にちなみですね、応答記と呼ばれ、木はまあ、あれですわね、木中の木ですわね、と呼ばれ、あ、こんにちは、三鷹市の善林寺で供養を行われると、の日が今日だというふうなことらしいですよ。そう言われればね、太宰読みましたね、皆さんはいかがだったでしょうかね、走れメロスね。はい、友達、だいたい助けないから、助けられないですね。あとまあ、そもそも友達少ないですしね。あるいはまあ、社用ね。社用。うん。生まれがまあ大体貧しくて卑しいものですからね。没落するにも没落しようがないなといった向きですけど、人間資格。これはまあね、言えなくもないですよ。それはまあなぜならまあ今この状況がですね、人間辞めて3万枚やってますから。まあそういうことでまあそんな人間失格ならぬですね、人間失敗的な3万枚ことキーボーイドと。そして、こちらはと言いますと、ブログを拝見したところによりますとね、この時期は雨の降らない日が非常に非常に貴重、曇り空でもちょっと得した気分でルンルンですとかね、ご自身の首が痛いのを顧みて、過去に自分が整骨院で施術補助のバイトをして人気があったことをですね、過去の栄光に思えてみたりね、某動画サイトでボイトレの指導法をご覧になっては、この手のささやかなラッキー&ハッピーでさえ今夜もビシバシ頑張れそうと言えてしまうですね、そんな豊かで情緒あふれる感性と感覚をいつまでも忘れず明るく素直に伸びていっていただきたいと思わないではいられない、そんな可憐なちょっぴり天然系学園風第3指名女性サブパーソナリティといえばこちら。
こんにちは、市田由美です。
はい、市田さん、まあね、なんか最近はって言いましょうか、もともと市野さんはもう何があっても自分的に楽しめちゃったりとか、はい、なんか喜べちゃったりとか
あ、そうですか、
ハッピネスにできちゃうみたいな、印象を持ってるんですけどね。
それはありがたいですね。
いや、だからそういうことじゃないの、はい、だってなんかやっぱりほら、人はどうしてもね、
はい、
なかなかこう物欲だとか、
はい、
金銭欲だとか、いろんなこう名誉出世欲みたいなのあるけども、
はい、
一野さんの中では日常のちょっとしたことが何かこう幸せみたいにこう受け取れるような。
そうですね、特にブログを書き始めてから、
うん、ほうほう、
結構そういうところが目につくようになったというか、
ほうほう、
そうですね、うん、なんかこう変な話、ネタ探しもするじゃないですか、ほうほう、日々の生活、
はいはいはいはい、
で日々のその喜怒哀楽っていうのを書き留めたりしてブログにしてみると、うん、結構割と些細なことで、
ね、
うん、なんか発見
があったりとか、そういうのでだから逆に見ている方は、はい、ほのぼのとするというか、
あ、
いいなぁ、やっぱりそういうのってこう、はい、食ったがないって言ったらなんですけども、やっぱりそういうことの幸せをね、こう素直に喜べるっていうのは、
はい、
やっぱりいいじゃないですか。
そうですね、
だからまあ変な話で、ね、なんかこうプレゼント どうしたとかね、うん、なんかこうやっぱりそういう、お付き合い関係が、はい、こうすごくラッキーなことがないと。
そうですね、やっぱ365日振り返ってそんなにスペシャルな日ってないじゃないですか。
なんかやっぱりね、男性関係でもさちょっとこうお食事でもね、はい、まあ、フランス料理だとかイタリアンレストランみたいなね、
は
い、
あ
そういうのはやっぱり良かったりする。お嬢ちゃんもいるわけじゃないですか。
そうです
ね、そういうんじゃなきゃ嫌だみたいなとかさ、うん、だかそうじゃなくてなんかまあちょっとしたことでもね。
そうなんですよ、うん、なんかその一番最初ブログを書き始めた頃は、うん、はい、こう音楽的なことを書こうと思ってたんですけど、うんうんうんうん、振り返ってみると、ほうほう、活動、音楽活動はしつつも、うん、そんなに毎日特別なことをしてるわけではないので、はは、一番最初の頃当初っていうのはブログを書くのにも行き詰まってる時期があったりしたんですけど、うん、結構こうね、事務所の人の、うん、なんかこうアドバイスとかもいただいたりして、
う
ん
う
ん、日々のことを書けばいいんだよ、
色を持
って
ることを
書けばいいんだよっていうところから結構転機になりまして、
うんうん、
割と些細なことでも、ね、面白おかしくって言ったら変ですけどね、
いやいやいや、そんなことない、そんなことない、
書けるようになって、
うん、そういうのはかえってね、あの微笑ましくていいですやっぱりほらもういろんなブログとか拝見してもね、
はい、
それこそもう車でね、
はい、
もうそれこそスーパーカーみたいなものじゃなきゃ嫌だとかね、乗っけてもらってどうしなきゃどうだとかね、
今日は
もうそういうドンペリだのね、
はい、
あのそういう高級なワインだの、そういうものじゃなきゃね、
いやいや、
どうだとか、そういういなんか美味しい料理をね食べてきて、はい、そういう彼とデートしてきてみたいなとか、
そういうそっちが普通ですかね。いや、私いたって普通だと思うんですけど、
まあ君の場合はちょっと、まあ、男性関係のあれ情報は少ないかなと思うけどちょっともうちょっと増やしていかなきゃダメ
ですか、それ。
ダメっていうのはないけど、増やしてい かれたらいかがかなとは思わないでもないですね。
参考までに
参考までに、
はい、
あ、まあ、だからたまにこうなんかそれ出てるかなと思ったけど、なんかサンママンがひょこっと乗ってたりまあだからね、そういった意味ではまあね、あのお嫌じゃなければあの学芸風を今日、まあ、サンママンとデートのつもりでね、
はい、
はい、あのまあその辺は、男関係を楽しんでいただければな男関係はっていやらしいですけど、また今日はまたゲストに素敵な男関係といえば、
男性2名がお見えになってます
ね、お見えになっていただいているということで、はい、後でまあじっくり紹介させていただきますけども、はい、で近況としては、まあ、その本編でもね、いろいろとそういう、まあ、ブログの中にもあったような情報とか、はい、またそのライブだとか、はい、私あのアルバム関係のねお話も、まあ、一野さん的にいろいろとまだお話を伺うということで、ゲストもお待ちかねのことだって ね、それではサクサクと番組の方を始めてまいりましょうかね、
はい、
いつものサンマンマンことキーボー伊藤と
シンガー一野愛美の
学大 FM。どうですか、伊藤さん的にはそっちの男関係の場所はさて置いて、
はいはい、
やはりまあ音楽一途と言いましょうか。
そうです ね、
はい、まあ、そういう状況かと思いますけども、
はい、
それはそれとして日常の中でさっき言ったら、なんかちょっとしたハピネスっていう部分で言うと、
はい、
BS かなんかが入ったとか入らないとか。
あ、そうです、ケーブルテレビ。
ケーブルテレビ、
はい、
それも幸せの一つだと。
入りましたね。そうです、なんか母親が家族のためを思って、
おー、何、ご家族のため、ご家族のため、
家族の娯楽を増やすためにということで入れてくれたみたいなんですけど、
そうかそうか、
なんかこう自分でも気づいたんですけど、本当に音楽のこと以外さほど興味がないので、
あ、そうかそうか、
なんで私は、
う
ん、あの音楽番組が3つほどねチャンネルが入ってるので、それをお気に入りに登録したんですけど、
なるほどなるほど、いやだから昔のことを思えばね、はい、それこそもうテレビなんて言ったらさ大変なことで、おいらの頃はさ、はい、なんだろう、テレビが来るっていうだけで、まあ、今のあれとね、あなたたちの時代とさ暗いものにならないけども、それこそ映画でもさ、あ、なんとかでも三丁目みたいな、ね、あれでも、
はい、
テレビが来るって言ったらもうそれ大騒ぎだったことを思えば、はい、あなたたちのさ、やっぱりお母さんとかはね、まだお若いには違いないけども、やっぱりそういう 子供たちに娯楽をとかね、
はい、
そういう思いっていうのはやっぱその当時と変わりなくやっぱりあるんじゃないですか。
そうです、
うん、やっぱりそれはもう俺らの頃で言ったらもう一家にとって大事業というか、
はい、事業
もう大イベントでだったわけですからね、はい、そういう意味で言うとですね、お母様ちょっとこう頑張ったかなみたいな、
頑張った、
娘もそれだけ喜んでもらえたらさ、はい、こんなにいいことないじゃないですか、ま
あ、そうですね、でもなんかこう蓋を開けてみると、うんうんうん、こう営業の男性の方、うん、
営業の男性と、
うん、そのケーブルテレビの
お母さんが何かあったとか、あ、そう
じゃなくて何もないんですけ ど,
けど
非常に好印象だったっていうことで入れたみたいなんですよ、
う
ん、
は
い
は
い、
あ、そうなんだ、それってあるわね、はい、イエーイ、センキュー、はい、イエス、サニーデイ、テイクケア、レイディオ、レイディオ、はい、サンマ、サンマ、イエス、シュア、
セイ、ザクリー、
外人さんのね、車が、まあ、止まってですね、サンマ、サンマって声かけていただいてますよね、はい、なかなか日本語さんのな、
そうですよね、サンマ式、
はい、もう学 F はしかし、もうこれが真骨頂だからね、何が起こるか分かんないっていうのはさ、もう本当にね、たまに、まあ、本当にそういった意味で言うとね、車からこうやって声かけていただいたりとか、
はい、
あの国家権力が来たりとかですね、いろんな状況があってね、いやいや、おまわりさんとかもたまに来たりとかですが、まあ、いろんなことあったりなんかするんですけど、ゲストの方がね、ちょっともう本当に驚かれてですね、なんだこれはみたいなことで、もうすでに驚いておいでじゃないかと思ったりなんかするんですけども、まあ、その辺を楽しんでいただければよろしいかなというふうに思いますけどね。
はい、
はい、まあまあ、そんなこんなでゲストお待ちかねのこととて、学芸的にコンテンツの方をどんどん進めていかなければいけませんのでね、本日の書き換えのメールの紹介、サクサクと始めてまいりましょうか。はい、まず最初にですね、いただいておりますのは、早速のご連絡ご承認ありがとうございますという形でいただいております、相乗効果さん。これはまた相乗効果でもですね、互いに条約の条にね、光、華やぐと書いて相乗効果さんからいただいてますね。マクダイ FM のサイト、いつの間にかリニューアルしてかっこよくなってますね、これからもうまくコラボできたらいいですね。とりあえず前々から広告掲載しようということになってますので、料金などを教えていただければ幸いですということで、今後ともよろしくお願いしてます、いたしますということなんですけどもね、
はい、
これはどういうことかと言いますと、この学大 FM のウェブがですね、新しくまたリニューアルになったんですけど、ご存知ですか。
知ってます。
あ、見てたよね、はい、ね、お嬢ちゃんも可愛く映ってるじゃないですか、
ね、
それのウェブの方の管理と、まあ、一応編集をね、ことゆうきさん、第5週目のサブパーソナリティのね、ことゆうきさんをはじめですね、まあ、田村さん、ね、あと尾崎監督、そういう方たちにお願いしてるわけなんですけども、今回特にことさんにね頑張ってもらって、そのウェブについて、まあ、いろいろとご批評をいただいてるわけなんですけどもね、なんとですね、学F に CM を出し広告を打ちたいと、
素晴らしい、
ね、いうふうなお話をいただいたりなんかしておりまして、はい、まだただそういう条件っていうか、まあ、お金は欲しいんですよいやらしいよ
はっきり、
いや、そういうことじゃなくて、まあ、その広告 その収入は確かにありがたいですし、
です、ね、
またそういうふうにお声掛けいただくっていうのは大変ありがたいんですけども、要するに構えがないわけよ、学芸的には、はい、あんまりそういうお話いただいたことないので、だから、まあ、要するにその近しい方からあるんだけどね、
はい、
またその なんていうんですか、まあ、この方も近しい方ではないわけじゃないんですけども、
はい、
要するに不特定多数の方からそういった形でいただいたときに、いくらいくらでどのぐらいの料金設定でどのぐらいのスタンスでみたいなあれがないので、ちょっとその辺を相談させていただいて、きちっとした形で返答させていただきたいなというふうに思ってますんですけどね、まあ、いずれにしましても本当にそういった形でいろいろとお問い合わせいただくのはありがたいかなと思っておりますし、今後ともまた相乗効果さんね、ご一緒にコラボさせていただくことも含めて楽しみにいたしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、
はい、続いて、
はい、いちご人さんからいただきました、
う
ん、
はいよ、
春吉さんの書き込みの意味についてですね、
うん、何が説明してもらっちゃってんのね
多分そうですよね、春吉さんのコメントの
春吉さんの書き込みについてわざわざ説明してもらっちゃってるのね。
素晴らしい、
本当にすいませんね、書いてね、本当に申し訳ないですね、いや、もう親切な、ね、リスナーの方たちばっかりで本当に、
ね、
まあ、持ってる学大 FM みたいなことではありますけども、春吉さんがまだ使えるかな、あ、でも意味は通じるわね、十分ね。
そうですね、
はいはいはい、まあまあ、そういった意味で言うと越後人さん、そういうことじゃないかなと私でもそう思いますね。まあ、そういうふうに理解させてもらってですね、春吉さんにはそういうふうにして、また逆に、掲示板の方 BBS の方でご利用いただければと思いますし、越後人さんからの書き込み掲載の方も書き込みの方もお待ちいたしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 さてですね、ちょっとこれは長い、書き込みになるんですけどね、がっつりしたところで、ご紹介してまいります。無駄、税金の無駄遣いの温床イコール特別会計を抜本的に見直しますと、政治に詳しい BK さんからいただいておりますけどね、COG こと塩川清十郎財務大臣かっこ当時かっこ閉じるが国会で母屋がおかゆを食っているのに離れではすき焼きを食べていると発言したのは2003年の春です。母屋とは国の予算の一般会計で離れは特別会計のことです。私はこれを別な表現で一般会計は国の財布、特別会計は役所の財布と説明しています。しかしこの役所の財布の特別会計は主計局のチェックがほとんど効きません。それは財務省自身も自分の財布を持っているからです。財務省が持っている特別会計は他の省庁と比べて突出しています。朦朧会見で更迭された前財務大臣のローマ出張費用も外国為替特別会計から出ているのです。2000年度に38あった特別会計は現在21になっていますが、しかし名前だけ改めたような改革ではまるで意味がなく、この特別会計の抜本的な改革に取り組むべきでしょうというふうなことでね、大変わかりやすくもまた確かなところですよね。僭越ながら庶民はもっと興味と関心を持ってね、真相を知るべきではなかろうかなというふうに思ったりするサマンマンの今日この頃ですけど、お嬢的にはどうですか。
いやー、なんか急に難しい話になっちゃった
な。そんなことないでしょうけども、
でもすごい分かりやすくこう説明してくださってて、
そうですよ、
そうですよね、
はい、もうそれと何より分かりやすいので一番シンプルイズベストとして、はい、こんにちは、
はい、
どうも頑張れよ、はい、気をつけて頑張って、はい、頑張って、はいはい、頑張ってくださいよ、はいはい。もうこの夏場になるとね、どうしても学生さんたちがこうやって、はい、なんだ、トレーニング。
いいですね、なんかフレッシュな感じが。
聞いてる人は何だかよく分かんないんで、何が突然始まったのかみたいな感じ。もうでも、学園のね、長きにわたって、そのビジターの方はね、はい、こんにちは、もうどういうことが起こってるのか、大体想像はついていただいてると思うんですけども、はい、まあだから一つだけ分かっていることって何かというと、まあ、庶民は選挙に行って、やっぱり自分の意思表示しなきゃいけないということだけは、もうはっきり明確になっておりますわね。
はい
はいはい、まあ、じゃあ続きまして、
はい、SAY と書いてセイさんからですかね。
セイさん、サイさんかな、
う
ん、
はい、大ボケでし でしたということで、放送を聞いて赤面してしまいました。先日町のイベントで DM の真似事をして盛り上げようとというのは DJ の間違いでした。
あらま、いけませんね、
はい、あと目黒商工祭りのサンマの直送の話、うん、以前に聞いたことがあります、
はいはい、
品川区の商店街活動している T1 万さんという方とご縁があり、ほうほう、講演会でお聞きした覚えがあります。
なるほど、いやいや、まあ別に赤面するというねあれでもないとは思うんですけども、はい、いずれにしても学芸風を盛り上げると思うんです ね、ご助力いただくということは大変ありがたいなというふうに思いますけどね、はい、あと目黒商工祭り、そうなんですよ、7月の25、26日と、はい、学大 FM 的には出張放送で、金曜日のいつも、ね、レギュラー放送なんですけども、はい、同様に日曜とそちらの方に、出向きまして、学大 FM ごと、はい、そちらでラジオ放送をやらさせていただいて、イベントの方の、進行を仕切らせていただくというふうなことになっているわけなんですけどね、まあ、お嬢もだからもしお時間ありましたら、はい、ぜひお出かけになっていただきたいと思いますし、はい、9月は9月でね、はい、いつだったかちょっと、まだ日程を確認してないんですけど、目黒さん祭りね、今年また5年目の参加にもなりますんでね、はい、そんなイベントにはこれからどんどん出かけてまいりますんで、まあ、お嬢はもちろんね、リスナーの皆さんもどんどんそちらの生の方でね、はい、お楽しみになっていただければ、なかなか金曜日に来れないというウィークでだからね、
そ
ういう方もおいでだと思うんで、はい、土日のイベントに出向いた際にはね、また時間もちょっとこうもう朝から、はい、夕方までお送りしてるわけですから、いつお越しになっていただいてもいいわけじゃないですか。
なんかすごい聞くところによるとすごい人数の方が来られるそうで、う
ん、商工祭りなんかはね8000人から1万人
で、
三万祭りに至っては1万2000、3000から1万5000人ぐらいいらっしゃるんじゃないですか。お嬢もプロモーションには持ってこいよ、はい、
そうですよね、う
ん、でそのところで もちろん歌えるわけだ、
はい、
どんどん歌っちゃって
素晴らしい、
素晴らしい、あ、歌になると本当にいい顔するわね、いい表情するわね、はい、歌いたいね、おお、はい、もう興奮しちゃって、ね、だからまあ本当にそういった意味で言うとね、これからイベントもどんどん頑張ってお送りしてまいりましょう、
はい、
ね、生産の方もね、またこれからもどんどんと、そんなことでもしよろしければ、イベントの関係でお出かけいただいたりとか、それ以外にもどんどん、盛り上げていただくようにね、お願いできればと思いますよ、はい、続きまして、いただいております。梅雨に入ったようですが、お元気でお過ごしのことと思います。虫八さんからいただきます。虫は、はい、あれですよ、昆虫の虫じゃなくてね、お料理の虫、うん、虫八、八九十、数字の 蜂ですね、虫蜂さん、はい、7月15日水曜日20時放送予定の、NHK 試して合点は虫料理特集ということで、閉店の人気虫料理メニューが取材されました。お楽しみにということでね、前回ご案内の駿河湾直送金目鯛の姿蒸し先着30尾3000円も好評、アユの昆布蒸しご用意いたしました、この機会にご来店いただきますようご案内申し上げます。手作りのホームページもご覧いただき、ご意見をいただければ幸いです。電話番号 03-3481-0164、03-3481-0164、これも虫橋さんというのは、学大 FM のあなたご存知の岩手じゃなくて宮城県の蔵、ね、
はい、
王の、はい、ありがとんの豚の農場の、経営をして見えるお嬢さんの、はい、のんちゃん、ありがとんのんちゃん、ご一緒したよね。
はい、ご一緒しました、ね、はい、
のんちゃんのご紹介のっていうか、のんちゃんのありがとんっていう、そのなんちゅうの、自然栽培っていうのかな、はい、それの栽培じゃねえや、飼育の植物じゃねえんだから、その要するにありがとんの自分とこの銘柄の豚をここの虫橋さんに、おろしてるわけや、うん、で仕入れていただいてここで調理していただけるわけ、
はい、
だからそんな関係で、この虫橋さんの、からもメールをいただいて、はい、まあ、お店の紹介っていう形になるわけなんですけども、 NHK 試してこうやって
特集されてるんですね、
ね、
はい、
虫橋さん、だからそんな感じでこうなんかまた何かご縁があればこの次はまた、
はい、
ね、あのパート3の撮影の時にはお嬢と一緒にサンママンがこうそこで食べてるところを撮影していただいたりなんか
いいですね、それが
で楽しい ね、
はい、
ね、お嬢メディア大好きだもんね、
大好きです、
テレビもね、
はい、
でもう見るのも楽しいし出るのも好きみたいなね
出る方が楽しい
ですね、出る方が楽しみ、はい、ね、まあ、過去にどうなの、そういった経歴としては。
テレビはないですよ。
テレビないの。あ、これから出たいね。はい、レギュラーはなかなかもうあれだろうからね。あれだけども、まあ、これからやっぱどんどん出ていきたいよね。
出ていきたいね。
はい、まあまあそんなこんなで、一応これは会館のメールの紹介終わったところでですね。
はい、
こちらはいただいておりますのは、王様新聞。
はい、
ほら、直訳ロックの王様。学大 FM もね、はい、以前ゲストで来ていただいたんですけども、王様新聞からのご紹介、5月の締めは和田明氏プリズムと共演、王様ついにフュージョン界に転向か、なんちってってことでね、内容はですね、人間いくつになっても勉強、いろいろなアーティストとのセッションは勉強になるものですが、今回は日本を代表するフュージョンバンドプリズムのギタリスト和田明さんとのジョイントライブが実現、横綱に胸を借りる気持ちで楽しく演奏することができました。5月31日、第2回2回目ライブも8月6日木曜日東京西荻窪のテラ TERRA で開催決定、共演ライブの全国展開や王様のギタリストとしてのレベルアップが楽しみなところですってことでね、まあ本当にそういった意味で王様頑張っておいでの方はですね、どんどん本当にそういう、 こう活動的にも、まあ、こういう新しい出会いがあったりとかね、でまたそのやっぱりグレードアップしていきますよ、
はい、
こういう頑張ってらっしゃる方はね、その本当そういった意味で言うと羨ましいなと思うのはね、ライブやってる方はやっぱ強いなと思うね。
そうですね。
サンママンはもうライブらしいライブほとんどないからね。学大 FM だけだから。だからね、お嬢とか見てるとね、羨ましい。
は
い、
あ、そうですか。
うん。今日のほらゲストの方もやっぱりライブ関係の方でしょ。
はい、で、
その関係のお付き合いということで言うと、やっぱライブっていうのはもう実体感として、その生のやっぱり良さもあるし、
はい、
そういうネットワークもどんどん広がっていくじゃない。
そうですね。
それとね、やっぱりこう板にかかってやるっていうことはね、自分のスキルアップもあるけども、まあもちろんネットワーク作りもあるし、なんだろうな、やっぱりこう、まあメディアも結構だし、レコーディングもいいんだけど、そうじゃない何かがやっぱりあるような気がするんで、やっぱり生のライブやってらっしゃる方はやっぱりいいなと思うね、はい、うん、どんどんやっぱ伸びていくよ、
はい、それはね、そうですね、
まだ今日まだライブ関係の方で、ゲストの方でね、
はい、
もうプロフェッショナルの方をお越しなんで、その辺の話を、まあ、後ほど詳しく伺ってまいりたいと思いますけどね、はい、最後に、こちらはですね、今日番組始まる前に、
はい、
来ていただいて、わざわざハガキをお持ちになっていただいた。
そんなご丁
寧に。そんなことがあるのよ、学F的にはね、はい、ですね、目黒区議会議員の木村陽子さん、
はい、
でご主人がね、前日だか新日だかのプロレスラーの木村健吾さん、
はい、
うん、で分かんないでしょ。
分からないですね、プロレスラー
ちょっとアントニオ猪木さんじゃなくて、ね、はい、藤波辰爾さんだとか分かんないか、もっと
ちょっと分かんないですね。
分かんないな、まだ若いもんな。この前でも亡くなったプロレスラーの方分かる。
その方は分かります。
分かるね、はい、あの方たちともお仲間ですよ。
あ、
うん、お仲間ってこの奥様がお仲間じゃないですよ。これ奥様のご主人がプロレスラーだからね。
で、はい、
うん、でも奥様はあのご主人のこと蹴ってるっていうからドロップキックしてるっていうから仲間みたいなもんでしょ。まあまあ冗談はさておいて、日時、これは日時って言いましょうかですね。その木村陽子さんが、はい、まあ、還暦におなりになるということで、うん、そちらの祝う会が、まあ、実施されるということでね、それの案内をキーボードちょっとしといてというような形でわざわざ持ってきてくださったんだからしないわけにいかないじゃなくて、はい、ね、平成、ごめんなさい、21年6月6月20日今日じゃん。あ、ちょ、今日だよね。
今日違いますよ。今日19日ですね。
あ、19日か。あ、明日だ、はい、明日、はい、あ、じゃあ今日の放送を聞いて駆けつけていただければよろしいんじゃないかなというふうなことでね。じゃあウェーブアップの方も頑張んないとね。会場は18時から、開演が18時30分。場所は赤坂の、これは、歌の楽しい、歌を楽しい歌、吉橋の、屋号の屋。カラカラ屋さんっていうらしいんでね、港区赤坂 3-4-4 千秋赤坂ビル B1 にて、行われるというふうなことですね。で、問い合わせ電話番号が 03-3583-6577、03-3583-6577、木村優子さんの還暦を祝う会事務局としましては宮下ゆかりさん担当で 090-4669-0178、 090-4669-0178、まあ、これをお聞きになった方はね、まあ、今からでもお問い合わせいただいてご参加いただければよろしいんじゃないかと。会費がねちょっと1万1000円とお高いんですけども、ただビンゴカードが1枚付きで、なんとその、
ね、
特賞が37型液晶テレビ。
いや誰、じゃあ1万円の価値はさほど高くないかもみたいな
当たればいい話でもうそれこそなんていうの、あまねく当たるってわけじゃないからね、はい、うん、まあまあでもお楽しみにお出かけになる方はね、どんどんお出かけになっていただければよろしいんじゃないかなというふうなことでね、
はい、
はい、そんなことで本日の各ワンドメールの紹介はこの辺にさせていただきまして、お待たせしました、本日のですね、ゲストにお越しになっていただいている方は市野あゆみさんからのご紹介という方なんですけど、はい、方なんですが、
はい、
その方たちにちなんだ楽曲という形でね、とりあえずはまず1曲聴いていただきまして、
はい、
それから番組の方で聴いていただいた後にゲストの方呼び込まさせていただいて、それについての詳しい詳細を伺ってまいりたいなというふうに思いますけどね、はい、楽曲的にはこれは市野さんはまだ聴いたことを、
この曲、今から流す曲は聞いたことない、
うん、ないですか、はい、ね、まあ、楽しみでございますけど、まあ、じゃあいずれにしてもさ、市野さんもそんなことも含めてね、番組の中で詳しく伺ってまいりたいと思いますね、
はい、
本日のゲストの方のナンバーでございますね、ブルーフロックっていうバンド、はい、になりますけどね、楽曲はパズルという形で聞いていきましょう。
開けないまま時は孤独
というわけでね、聞いていただきました。あ、まあまあ何はともあれ楽曲のご紹介とかね、詳しいことはもうこちらのゲストの方に、聞くのがもう何より早いということでね、はい、早速それでは一野あゆみさんからのご紹介ね、はい、ご紹介してまいりましょう。アコースティックライブハウス代官山ノバド店長阿部和則さんと、そちらの統括店長さんでよかったでしょうか、今村渡郎さんです。ようこそ
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
はい、大変お待たせいたしましたけども、はい、代官山ノマドさんね、どうでしょう、一野さんの方からじゃあ簡単に、はい、一野メモからそんなのなかったか
そんなのはちょっと用意してないですけれども、はいはい、ノマドさんには5回ほどですね、うん、お世話になってますね。
ほうほう、そんなに、
はい、
そうですね、
うん、そうですね、
はいはい、はい、なんかあれタモリのテレフォンショッキング的な状況じゃないでしょうね。大丈夫、ちゃんとお知り合いの方だったりとか、面識では間違いなくあるわけですよね。
そうです
ね、
大丈夫ですよ。
大丈夫ですね、
はい、
はいはいはい、まあここの一野さんつながりにはちょっと暗躍している方が若干1名おいでだったりして暗躍した姿勢ですけども、佐藤マネージャー社長
あ、そうです、
だから佐藤さんつながりでの話でですね、はいはい、私自身正直言って佐藤さん経由での話が、まあうまく伝わってこないとちょっと分かりづらいっていう部分がありまして
その部分はオフレコでいいんじゃないですか。
いやいや、だからそういうのも全部もう露呈してしまう番組でござい
まして、じゃあもう佐藤さん完全に責められてますね。
じゃあ佐藤さんの話しましょうよ、もっと、
ね、できたらじゃあその中心にお送りしますかね。いやいや、まあまあ冗談抜きして本当にね、そういった意味で言いますと、私の勉強不足とリサーチ不足で本当に皆さんにはご迷惑かけることになっちゃってるわけなんですけども、そんなことで、もうそれぞれにじゃあもうご自身の方からね、いろいろとそのノマドさんであり、またそのノマドさん関係のまたそのグループ関係のいろいろなこうお話、そんなことを伺えたらというふうに思うんですけど、まずとりあえずノマドの代表者であり社長さんというふうに伺っております、阿部和則さんの方からじゃあ伺ってよろしいでしょうか。
はい、代官山ノマド店長の阿部と申します。
はい、お願
いします。渋谷区の猿楽町というところですね。
はは、
場所はそこなんですけども、
はは、
代官山と渋谷のちょうど中間地点になります。
なるほど、
八幡通りという通りがあるんですけども、はい、そこの通り沿いの、うん、3階で、
うん、
ビルの3階でやっております。
なるほど、
はい、
はい、
系列店というかですね、もともと
は
赤羽の方で、
うん、
リハーサルスタジオをやってまして、
なるほど、
はい、代官山の窓はその後に、
うん、
スタートしたお店っていう形になりますね。
そうなんですか、はい、なるほどなるほど、はい、まあまあそんなノマドさんの、まあ社長さんでいらっしゃいますね、阿部さんに続いて、統括店長さんというふうに伺っておりますけども、統括店長さん、
統括マネージャー、
マネージャー、マネージャーさん、はい、
統括マネージャーの、
はい、今村渡さんの
方から
もじゃあ伺ってまいりましょうか、
はい、よろしくお願いします。
はい、どうぞ。
何を自分の説明を代官山のノマドで、
はい、
統括マネージャーをやらさせていただいております、うん、今村と申します。
はいはい、
さっき流していただいた楽曲なんですけどね、
う
ん、
はい、ほうほう、
僕が仕事の傍らやってるバンド、
うん、
ブルーフロックというバンドで、うん、なんでしょう、セカンドアルバムから、パズルという曲を聴いていただいたんですけど、なんか台本では一野さんの曲が実はかけられるってはずだったんですけど、急遽なんか僕の
申し訳なく、
いやいや、せっかく持ってきていただいた
んで、いやいやいや、そんなことない、そんなことないですよ。いや、なんで、なんでしたら私の曲をかけてもよかったですけどそれはないだろうという話ですね。
まあ ねじ込んだおかげで一野さんからちょっと一恨みを買ったん
ですけど、そんな
ことない、ワンユーですね。
そう、ワンユ
ー、そういう表現ってあるんですか。
いや、わかんない
今考えてる、
はい、
はいはいはい、いえいえ、正直言ってね、リスナーの皆さんにも、まあ、なかなかお分かりいただきにくいって言いましょうが、私の本当勉強不足で恐縮だったんですけども、さっきご紹介しました、その悪のあれじゃないですよ、悪の
側通、悪の側通
マネージャーの一野あゆみさんの、整理して申し上げますと、一野あゆみさんのマネージャーであって、その社長さんの、
ほうほう、
佐藤さんね、
はい、佐藤
さんからのご紹介で、まあ、こちらのノマドさんの皆さんにお越しになっていただいたわけなんですけども、データを私がいっぱい入ってたんで、いっぱいいただいちゃったんですよそしたらもうそれが、はい、整理できないままに今日を迎えてしまったんで、
はいはい、
それが、ね、お越しになる方もどなたがお越しになるかっていうので、まずまあ間違いなくそれはノマド代表の方はおいでになるだろうと、それでそのついにと言っちゃ失礼ですけども、そのユニットのブルーフロックさんも 今安倍さんがおいでになると、なんか高枝切り場さんみたいに同時についてくるみたいな、
うん、あれその説明がねちょっと多分曖昧だったんでしょうね。
だからなんかその辺がね、
大山の窓の店長と統括マネージャーが来るんですけど、統括マネージャーはブロックっていうバンドも一応やってるから、
うそういう流れででしたら私もね、
来てくれたら嬉しいなぐらいの感じだった
んですよ。だから
すいません、なん
と何名様お越しで、
ね、俺らもすごい調子に乗っていろんな資料送っちゃったけど、
ね、そうですね、あれ簡潔にすればよかった
ね。
何名様がお越しで、どなたがお越し
ですよ、ね、
どういう関係性なのかっていうのはちょっと整理しきれなかったんで、
それは佐藤さんが悪い ね。
いやいや、私もね、まあ、そういった意味で言うと、まあ、来ちゃえば分かるかぐらいに思ってたんで、そうね、私も申し訳なかったんですよ、うん、よく確認すればよかったんですけどね、
最終的に佐藤さんが悪いっていう
か、いやいや、まあ、そういった意味で、まあ、大体悪いやつが、いないやつが大体悪いってことなん
ですよ、ね、放送
聞いてたらごめんなさいね。はいはいはい、まあまあ、そんなこんなでですね、まあ、いずれにしてもこれで大体リスナーの皆さんには、そちらのノマドさんのね、関係性といいましょう、今日お越しになって理由といいますのは、大体ご理解いただけたと思うんですけども、本当かしら。まあ、いずれにしましても、あと、じゃあ、そんなプロフィール関係のね、詳しいことは、後ほどご紹介させていただくということで、はい、まあ、その、今おかけしたブルーフロックさんというユニットに関してとか、あと、その、まあ、こちらの統括マネージャーのね、今村さんがもちろん在籍しておいでのユニットには違いないんですけども、そちらはそちらとして、またこれ、一郎さん、どう、改めてまた、バンドにフォーカスを当てた形でゲストで来ていただくというふうな形で、今日はもうとにかくノマドさんに中心に ね、ライブハウスノマド、ね、それを中心に、
そうです、
バンドの方をね、
伺っていこうかなと。ブルーフロックサードアルバムレコーディング中です。
おー、ちょっと渡辺さんじゃなくて、今村さん話違うわ、ノマドさんにフォーカスって言うたばっかりやな。
そうです、ノマドだっつって
ね、本当に私思わず興奮すると関西弁が出てしまうんで、ちょっとその辺を皆さん理解していただきたいというふうに思うんです。
何回関西弁が出るか。
いやいやいや、本当に。あとだから、そうなんですね、ご出身なんかもね、あと後ほど伺ってまいりたいというふうに思ってるんですけどね、とりあえず学園的にはコンテンツがございまして、コンテンツの番組の流れに沿ってね、皆さんに番組の中で遊んでいただくという形でお付き合いいただければと思いますので、どうぞ最後までよろしくお願いします。はい、そんなことでですね、最初のコンテンツをしました今日の時事ネタということでね、私は10項目ぐらい、そちらの方読み上げさせていただきますんで、もちろんこれに限らず結構なんですけどね、その中からできましたら何なりと皆さんね感じたことをコメントいただければな、はいこんにちはというふうに思っておりますけどね、まず最初にですね、臓器移植法改正、自民7割賛成、民主公明反対上回る、臓器移植の改正 A 案、 ABC の A ですね、舞台は参院にということがありましたりとか、続きまして食の不安、野々垣元社長を逮捕、自己米は米ですわね、再転売容疑でということがありましたりとか、和牛精液窃盗容疑で畜産関係者ら3人逮捕、宮崎県警ということでしたりとか、核融合反応事件、26年開始目標 ITER 機構ということがございましたりとか、続きまして自爆テロ、ソマリア治安省ら31人死亡、45人怪我、続きまして犠牲者追悼に十数万人、改革派徹底抗戦へイラン、続きまして凍結18国道建設再開へ、国交省まずは5路線、続きまして名古屋で局地的大雨、床下浸水や道路冠水、列車に遅れもということがありましたりとか、続きまして日本のアニソン、アニメソングですよね、世界が熱狂、影ちゃんは最高だということがありましたりとか、最後に角切り肉、貝柱などカップヌードル、価格そのまま高級感を出して新製品として発売と、これはまあ日清というようなことでございますけどね、
はい、
さあそんなこんなで、10項目ぐらいピックアップさせていただきましたけど、まあ、まあ気になったニュースを、そして、まあね、ゲストの方は、まあ、ゲストの方として一応、まあ、市野さんが慣れているということで、市野さんからじゃあ伺ってまいりましょうか。
はい、はい、そうですね、一番目の冒頭にお伝えしてました、はい、臓器移植法改正ですね、なんかその脳の死は人の死としたということみたいなんですけど、
難しいところ行くね、
うん、でもなんかこれってニュースで私もかいつまんでしか見てないのであれなんですけど、本当に良し悪しがあるというか、ね、それでね、わーと思って喜ばれてるご家族の方もいっぱいいらっしゃるでしょうけど、それとはね別に悲しんでいらっしゃる方ももちろんいるわけで、なんか難しいなと思いますよね、
周りにそういう方がいたりいなかったりとか、
ま、脳死ということではないですけど、うん、まあ、でも、まあ、自分の祖母の話を例えにすると、うん、あれですよね、やっぱりどうしても老化に伴っていろんなところがこう悪くなってきたりして、うん、で結構ねつい最近もうちのおばあちゃん入院したんですけれども、
そういうことがあるからね、
やっぱりこうそういう年齢に伴うものなので、うん、病院に入院したからといってどうこうなるわけではなかったりするんですよね、うん、なので、まあ、今は 明日あたり家に戻ってきてまた一緒に暮らす予定なんですけれども、なんかちょっとタイムリーだったので、うんうん、取り上げていました。
なるほどね、はい、やっぱまあそれはもう病気は臓器移植だけじゃなくて、いろんなところで、ね、私もちょっと前、うんね、あの運にわざわざばっかりなんであれなんですけど、やっぱりそういった部分では人間は自分の体のことだけど自分の体なのによくわからない部分があるっていうのは一番ね辛い部分ではあるんですけども、やっぱりこういうところはその行政から何かねやっぱりちゃんとこう、はい、そういった議論っていうのを、ね、密にして、まして生き死にかかることですから、ね、ちゃんとやっていただきたいなというふうに、思われるところですけどね、はい、どうですかゲストの皆さん的には特に、臓器をこの前移植してきたとかそういう話があったりしますか。
ちょっとね
ほら店長はどんだけノリのいいノリツッコミやね。
店長は頭皮の方
しかも2人同時やでほとんど
大体頭皮の方をちょっと
頭皮かいそっちかい
頭皮移植か
頭皮移植
なんてやる、はいはい、お二人なんですかそういうユニットなんですか音楽ミュージシャンですよねお二人ともね元々っていきましょうかね。現役とこちらの社長はいつ
そうですね、でもなんかノマドの方はすごいユーモアあふれる方が多いんですよ。
そうですか。
他のスタッフさんなんか何度かお会いしてますけど、
私ね正直申し上げてねこんだけ軽いと思わなかったです。申し上げてなんですけど、
さっきのなんだろうなやりにくいだろうなってちょっとやりにくいって思われてるだろうなっていう。
いやいやいや、そうじゃなくて、いや もっとね、ファーストインプレッションとしてはすごくそのミュージシャン的な印象で、あちょっといややりにくいのは確かやりにくいとは思ったそれは間違いです、謝る。ただほらミュージシャンとしてのこだわりみたいなのがあってね、いやこんなチープなスタジオでさ、で音響もこの程度で設備もこんな状況でやるのかよみたいな感じで思われてるんだったら今もう思ってらっしゃるかもしれませんけどね。
いや
だけどその辺の、こだわりを持ってらっしゃる方だったら申し訳ないけどもう勘弁していただくしかないと思ってたんで、その辺でやりにくいっていう風に感じてはいたんですけど、トークでこんなにやりづらいと思うの
よかったり悪かったり、
いやいやそうじゃなくて逆にだからありがたいですよ、これだけもうなんかねすごくその雰囲気盛り上げていただいて、はい、いやいやだからそういう難しい方だったらちょっとやりにくいなと正直思ったんですけど、全然そういう感じじゃなくて、
逆にむしろ逆を求められたらやりにくい、
本当にありがとうございます。だからそういった意味で言いますとどうですか、あのお二方そういった、
臓器移植ですか、
臓器移植にも話戻りますけども、
僕は賛成でしたけどね、でも反対してる方の気持ちも分かるかな、
いろいろね立場がありますからね、
脳死したら死だっていうのを、国が認めちゃダメだってことですよね、その反対してるの。
そうですね、
その臓器移植するのは自分の、意思じゃないですか、その家族の意思とか、僕したら賛成したら賛成したでなんか、なんだその脳死した人がDV の被害者だったとか、例えばそういう場合はどうするんだって、国民から言ったら、もう問題だらけだなと、
本当だ本当だ
なっちゃって、もう結局だから国会で賛成されても国民が反対してるからなんかずっと前に進まない感じですよね、その昔から最近の政治というのは。だからあんまり僕がここで意見を言ってもそんな変わんねえんだなってい
やでもやっぱりねそれはもうそうおっしゃってしまえばもうそれはもともとないんですけど、ただやっぱりこういうちっちゃなね放送局で本当にチープでマイナーなメディアではありますけど、皆さんのようなやっぱりそういったご意見をいただくことによってわずかながらでもその本当に発信していくことでね、何かこう、共鳴とか感銘してしていただく方がおいでで、何かそんなちっちゃなことが積み重ねがそんなふうになっていくと本当にいいなというふうに思ってですけどね、はい、だからそういった意味で私ね一野さん、はい、これを時事ネタっていうのはね、なんでゲストの方はここでわざわざお越しになっていただいてね、はい、音楽だろうなんとか自分のところのプロモーションで来てるのにこんな時事ネタの政治経済とかとうとうとかねいっぱいあるわけじゃないですかニュース、はい、まあスポーツもあれば芸能もありますよ、だけど なんであとまた取り上げること書いて臓器移植とか持ってくるから余計こういうふうなちょっと片っぽい話になっちゃいだって、いやそれはいいんだけど
これは一野さんが、
いや違うんですよ、
いや一野さんの振りですからね、いやいや、まあ、それはさておいて、だから、なぜそういうことかというとこれは逆に言うと一野さんにもそういうふうなことで、一野さんじゃなくてノマドさん その社長さんにもね今村さんにもお気づきいただきたいんですけども、逆に一野さんのことを一ミュージシャンとして歌うとしての通じ方といいますか受け止め方しかご存じなかったりするんだと思うんですよね。ところが彼女がいきなり臓器移植じゃないですかこれ。
そうですね、
話がね、はい、そうするとそれがいい悪いじゃなくて、あ彼女はなんかこういう社会派的な一面があったんだとかね、なるほどなるほど、こういう、 こう状況とかそういったこう話のね展開とかっていうのもまあこういうものがやっぱ持って見えるんだみたいな、
そうですよね、
そういうものを でこう洞察できたりするじゃないですか。
だ
から
ドキッとしますもんね。
そうそうそう、そんな、そんなことをあのお互いにそのに、まあ、新たにこう知っていただくとか、またそういう一面を垣間見ていただくみたいなことで、だから逆に一ノさんの場合でも、はい、まあね、あのノガズの社長さんがね、私なんかどっちかというとちょっと堅物だったりしないのかなとかね、ちょっと音楽バカでも偏った音楽バカだったら嫌だなとかね、なんかいろんなことを考えちゃったりするんだけど、そうじゃなかったら安心してるわけじゃないですか今、はい、そういった部分で一ノさんが今日ほらノガズの社長さんのね安倍さんからお話聞いて、うん、あもう本当にこういうフラットな方だったんだな、はい、見たままだったんだなとかね、いろいろそういうのはほらこうイメージが合致したりとか、
思惑も
新たな、うん、そうあるんですよ、深いですよ、学大 F のこう見えて深いですよ、
深い、ね、そんな4回目にしてやっとこのコーナーの、うん、
意味は分かっていただくでしょ、
はい、遅くね
いやでもね野間さんね、これ正直そういうことって本当あるんですよ、意外とね、だからこうチャッポコみたいな、チャッポコってあれだけど若い男の子なんかでもチャラ僕みたいな子がたまに来たりするじゃないですか、はいはい、でもね、いやすっごいハードが厚かったりとかね、
いますね、
そういうのは、
まあ、
そう
正直見ないと分かんない、
そうなんです、お嬢ちゃんでもそうだったりすることがあるん で、うん、で意外となんかこの子は賢そうで品が良くてね、まあなんか本当に清楚なお嬢さんだな、どこの生まれかしらと思うような方がすっげえなんかわい雑な話が得意だったりとかね、下ネタ大好きみたいなことだって、
プラスから入るとマイナス要素
そうですね、
マイナスから入るとプラス要素が、
人なんてそんなもんですよ、
いやだから別に人をね見定めようと思ってそういうことしてつもりもないんですけども、ただまあそんなことでリスナーの皆さんもいろいろとまあそんなことを楽しんでいただければよろしいんじゃないかなと思ってますし、私もやっててその番組的には本当に楽しいことなんですよ、まあいろんな部分でバナと興味とか関心惹かれる部分なんですけどね、まあそんなあのハードルを上げさせていただいて、はい、さあ社長どうぞ、
ゾキショ
自身で叩き気になったところ、
いやいやゾキショ何でもいいですよ、
ご自身で結構ご自身のご自身の気になるニュースで、
いや僕は、はい、特にはないです、
いやだからっすよ、逃げなくて逃げようならなくていいじゃないですか、別に
さっき裏でこの、うん、あの台本のなんていうんですか、ニュースの
これ見てた時にこれ何これ
全部わかんないんだけど
ほらほらほらただの与太郎じゃないです
か、全然ニュース見てねえのかこの親父は、
そんなこともないです
よ、オープニングでお話ししてた時に、うん、あの木村健吾さんっていう
はい、はい、あプロレスラーの、はいはい、
プロレスラーの話が出てきた時に、僕プロレス大好きなんで、
じゃあその関係のお話でも結構ですよ、
入りたかったなと思って、
あーはーはー、だってそのニュースソースはもうちょっと時間が過ぎちゃったん で、ね、割愛させていただきましたけど、確かに、ね、タイガーマスクス
三沢光晴さん
亡くなっちゃったっていうのは ね、もう今ここのところでちょっと大きなニュースですよ、いま、ね、だにワイドショーでもやってますよ、ま
あ、同世代ですからね、
あそうですかね、はい、失礼します、今俺としては聞いちゃっていいですか、
42になります、
42歳、あ、まだ若いんですね、はい、あじゃあ彼も本当にそういった意味で同世代っていう部分では若くして急成されたと、
46、
あそうです、私らの頃はもう同世代猪木もう馬場の世代になっちゃいますからね、ということは木村健吾さんも、はい、もうでもちょっと僕らも近いですよね、どっちかというと木村さんも ね、はい、あそんな中で、プロレスの三沢さんの死は
大きかったですね、あ僕の中では大きかったですね、
あそうでしょうね
なんか時事ネタ曲げてそっち行っちゃうのも
いや全然問題ない、全く問題ないですよ、その辺は全く問題ないですけど、ということはご自身はミュージシャンだけじゃなくて、はい、ひょっとしてプロレスラーになってしまうかなみたいな、
いやあの体が体なんでそれはないんですけど華奢なんで
華奢なんで、
はい、それはなかったですけど、
逆に華奢なだけにお好きだったりする方多いですよね、
そうですね、やっぱりそれを夢を乗せるというか、
春一番さんとか見てても全然、ね、絶対プロレスやりそうじゃないけど似てるっていうだけでね、
そうですね、うん、プロレス好きな方ってあんまりこうなんていうんですか、あの大っぴらにしないんですよね、結構隠してたりするんです
よね、あそうなんですか、
堂々とプロレス好きだって言ってくれればいいのに、
そうですか、
結構ミュージシャンの方好きですね、
そういう方多いですね、ミュージシャンの方はね、はい、ミュージシャンの方意外と、ね、プロレスとかね、あれ何落語とか好きだったりする人が多いんだよね、そんな、今村さん的にはあの今のプロレスつながりのお話で言いますとどうですか、
プロレス、うん、プロレス、あのその三沢さんが亡くなった時に、はい、あの僕はあのその日ライブだったのかな、なんかで、うん、どっかであの違う席で打ち上げをしてたんですよ、
ほうほう、
そしたらあの三沢さんが亡くなったっていうニュースが飛び込んできて、うんうんうん、あそっか店長は何してるかなと、
ほうほう、あ思ってそのぐらい、うん、
店長は知ってんのかなと、
もうすでにその夢中に入っちゃってるんじゃないかなと、
そうですで次の日あの従業員のやつに聞いたら、ちょっと店長が号泣してたその時あの店長も店長で、ノマドのアーティストさんたちと、うん、あの、うんうん、打ち上げをしてたらしくて、
店長というのはこちらにお越しの安倍さんのことですよね、
そうですね、
はいはいはい、
この 安倍店長もその飲みの席で号泣するなんて多分恥ずかしかったと思うんですけどね。
やっぱりあのスタッフも僕がプロレス好きなの知ってるんで、
そうなんだ、
スタッフからまずメールが飛び込んできました、
うん、はい、それは話題にせざるを得ないですよね。
そうですね、
うん、最近そのやっぱり大御所が亡くなってるなって
多いよ、ね、
清志郎さん、
う
ん、
あ、清志郎さんですね、ロック界ではね、
もうそろそろなんか失礼かもしれないけど志村さんとか行くんじゃないかなみたいな、うん、
そっちですか、そっち
びっくり、
そういう来てんじゃないかなって、うん、
まあでもあの段階の世代は大体もう60代超えてそういう時期に来てますから、
う
す、ね、もうどんどんそうなっていくのは必然でしょうね。
そうですよね、
だからもうお二人ともどうですか、そういった意味で言うと健康管理とか気をつけておいでだとは思うんですが、
いやもう全然気をつけてない
ですね、最悪です
よ、節制の極みみたいな、はい、
もう寝る時間も起きる時間もバラバラ でラーメン好きだわ、酒は朝まで飲むわ、タバコは吸うわ、
酒好きなんでね、ここにもまた一人ね、まあじゃあまあそんなプロレス内の話からちょっとスライドさせていただきますけど、まだちょっとまあ はい、そういった意味ではね、あの安倍さんは語り足りないというふうな向きかもしれませんけど、ちょっと時間の関係で、はい、今村さん的に、はい、気になったニュースを伺ってまいりましょうか。
気になったニュース、
はい、
この中ではやっぱりカップヌードルですかね。
カップヌードルいきますか、
うん、
なるほど。
この和牛ステーキ窃盗容疑のもちょっと気になったんですけど、
うんうん、
やっぱりカップヌードルですね、
うん、どういったところで行ったり来たりしてますけども、はい、どういったところが特に気になったんでしょう。
僕はあのカップヌードルのシーフード
シーフード、はい、シーフードもなんかまた新しくなったらしいですよ、うん、
あの角切り肉貝柱などをカップヌードルに入れて、うん、価格そのまま高級感を出して新製品っていう、はい、うん、貝柱が入ってなかったっていうことにがっかりしたんですよ。
あ、逆にね、
そうですかね、今までね、あんだけ具だくさん、具だくさんなのにね、またなんか あのあれですか、春先でおかしい方で
大丈夫の知り合いが
知り合いの方ね、
たまたまですか、
面白いね、そういう学
園は
ね、そういうことはあるからね。いやいや、このシーズンだからほらいろんな方出るからね。
そうです、今完全にちょっと変な感じも
J リーグおじさんだとかね、いろんな方いるから
危ない感じ
でした、まあまあでもよかったですよ、そういう方ではねなくて、はい、まあそういった意味で言うとシーフードヌードルに貝柱が入ってると残念だと。
そう、入ってなかったんだね
っていうことがね。
じゃあ何柱だったんだ。
そうですね、
何柱ですね、
カルテノン神殿の人柱みたいなもんでしょうね多分ね。
まあまあまあ、そういった意味で言うとね、いろんな形でそういった、まあ、皆さんからのそういったニュースソースで、なんか受けた印象によってね、あ、はい、この方はこういう方なんだなと、またこの方はこういうのに興味があったんだなって形でね、ある程度はそういうのをちょっとこう、多足にしていただいて推察 にさせていただければなというふうに思いますけどね。そんなそれぞれのノマドの、まあ、社長さんとね、統括マネージャーさんにお越しになっていただいているわけですけども、はい、さらに詳しいですね、プロフィール等々ご紹介しまして、どんなね、本当に、実はプロレスのマネージャーになりたかったんじゃないかとかね、まあ、自分でカップヌードルを販売したかったんじゃないかというふうなことがね、実はその真相の方に迫っていくにつれて明らかになるのかどうか分かりませんけども、私もどちらかというと何言ってるかよく分かりませんがとりあえず CM に続いて、今の方もだって突然また現れたりなんかするもんだから、
そうですよ、ね、
何だろうとか、こっちはいろんなのが心配しないで、何が起こったんだろうと思うからさ、いやもう学園はね本当そうなんですよ、いろんな方お越しになったりするんで、また向こうも来る気になって不意にこう来るわけでしょ、だから知らされないでこうやってくるから仕切る方が大変だったりする
よ、ね、で
失礼もあっちゃいけないと思ったりさ、で丁寧に接すると単なるバカだったりする困っちゃうね。
前の仕事場 の、うん、あの先輩なんですよ。
あ、そうなん、先輩なんですか、
はい、
は
ですか、前の仕事場っていうと SM クラブですか、
ね、ほらまたこういろいろとまた立ち上がった、ね、またおっしゃる方もおいでになったりするし、だからそれも仕切るのだけ大変だったりですね、まあ、時間も時間でございますんでね、はい、CM を挟んでじゃ あ次のコーナーでですね、そんな大観山、愉快な大観山の皆さんたちにですね、どんな方なのか、さらにですね、真相に迫ってまいりたいと思いますよ。それでは CM で。
春、夏、秋、冬、四季折々を通じてプライベートタイムにさまざまな愛のシーンを彩った、そんな音楽をお届けします。流れる音楽がドラマに変わる、平日が休日に日常がまるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょう。そんな至福の時間をあなたにお届けするミュージックショップ KO レコード、電話番号 03-3716-1951、 03-3716-1951、 ホームページアドレスは http://www.musicshop-ko.com/ です。 KO レコードがあなたと素敵な音楽との出会いを演出します。
それぞれの女性サブパーソナリティによる新コーナーということではありますけどもね、本日は一度はエミさんからのご紹介、アコースティックライブハウス代官山ノマド店長阿部和則さん、そして統括マネージャーの今村渡郎さんにお越しになっていただいているということでね、ここで学大 FM 的にはプロフィールのご紹介をね、学大 FM リサーチ的なことで申し上げますんで、もし訂正や付帯事項等ございましたらね、何なりとご指摘いただければなというふうに思いますね。代官山ノマド店長、これは特に店長の阿部さんにね、プロフィールをフォーカスさせていただきまして、ご紹介させていただきますんで、先ほどの統括マネージャーの今村渡さん、あるいは、ブルーフロックさんに関してはね、また今村さんの方からお尋ねする、あるいはまた後日改めてというふうな形にさせていただければと思いますね。とりあえず、そんなことでノマド店長、社長でございますね、阿部和則さんにフォーカスを当ててプロフィールをご紹介させていただきましょう。1967年11月12日生まれ、サソリ座大型、東京都北区出身、赤羽サウンドスタジオアコースティックライブハウス代官山ノマド代表取締役兼店長ということで、1985年3月都立大山高校卒業、1985年4月日大歯学部歯科技工専門学校入学、1986年、なんで2人同時にガッツポーズ取ってるのかちょっとよく分からないんですけど、私のこう読んでる節々に、ガッツポーズを取っていただいているという状況でございますね。これもまだ言わなくてもよかったのか分かりませんけど、1986年4月父の会社に入社、2000年10月、どうぞ拳上げるんだったら上げてくださいね、独立、赤羽サウンドスタジオフェイス経営、2007年1月アコースティックライブハウス代官山ノマド経営、現在に至る、中学卒業と同時にバンド活動を開始、ボーカル担当、高校の文化祭などでバンド活動に味を占め、卒業後もバンド活動を継続、1994年、結婚と同時にバンド活動を停止、14年間、父の会社に勤務の後独立、原点に戻る意味で当時活動していた、バンドの名前であるフェイスをスタジオの屋号に命名してスタートといったところですけども、いかがでございましょう。まあ、それこそこちらに付帯していただくことですとかね、それ以外に今こんなことを一押しでですとか、今マイブームはこんなことであるとか、まあ、何でも結構でございます。どうぞ、まあ、じゃあ社長の方から
期待してですか。
はい、どうぞ。
代官山ノマドに関しましてはですね、はい、今年に入りまして月間ノマドという、年間通じたイベントをやっておりまして、
なるほど、
はい、12月に、まあ、集大成のイベントをやるんですけども、
社長ちょっとお話として大変なんで恐縮ですけど、
はい、
いい声してますよね、やっぱりさすがボーカルやってみただけあって、
う
ん、
ありがとうございます。
だからね、印象が違うんですよ、お顔の印象と
結構自分の声は高くて好きじゃないんですけどね。
いや、いい声だわ、石野さん、石野さんやっぱり、うん、だから、うん、声と声表情がギャズがあったんで、私ちょっと最初ちょっと友達とギャップ
なんですか、
うん、
あ、でもそうかもね、
なんとなくね、なんかもっと低くて、
はい、
なんだろうな、こうだから、
あ、
その辺だったんですよ、ごめんなさい、いや、すごくいいお声なんで、
ありがとうございます。
特にでもあれですか、どなたかその話の途中になってて本当に恐縮ですけど、意識をして見えるボーカリストの方とか、なんか憧れたボーカリストの方とかおいでになったりしました？
憧れた人ですか、
はい、
うーん、そうですね、
今でも例えば好きなアーティストとか、
桑田佳祐さん、
ボーカルさんとか、そっちですか、
はい、
はあ、まあ、好きなのと自分の声のあれとはまた違いますからね、今村さんね、
また違う方、
今村さんはあれか、ボーカルじゃないからね、か、
僕はギタリストです、
ね、お歌は
ギタリストですね。
お歌にならない。
あ、お歌は、まあ、歌わないです。
歌わないね。まあ、ハモつけるぐらいですかね。そうですね。じゃあね。あ、なるほどね。あ、でも社長さんはもう元々ボーカル専門って言いましょうか。
そうですね。僕はあんまり楽器の方はできないです。
え、ということは。もうあれでしょ、あれご自身でアルバムとかも出しておいでだったりするんでしょ、過去に。
いや、もう過去ですから、全然もうそういうあの CD とかがない時代というか。
え、そんな昔ですか。
そんな感じのデモテープみたいな。テ
ープ、へー、うう、いや、お世辞じゃなくて聞いてみたい。
あ、そうですか。 ありがとうございます。
なんか、そう、なんか、や、なん、誰だろうな、すごくその山下達郎さんだったりとかね、あと、なんだっけ、踊り子を歌ってみたのフォークのシンガーの方、亡くなられたけども、
村下幸三さん
とかね、あんなこうすっきりしゃっきり爽やか系の、うん、で、まあ、ちょっとなんだろう、楽曲的に言うとちょっとフュージョンっぽい感じの印象とかな、すっきりしゃっきりみたいな感じの、
すっきりしゃっきり、
ちょっと伝わりにくいとは思うんですけど、そうですね、うん、だからその要するにごてごてしたロックっていう感じじゃなくてね。
あ、そうですね、
うん、そのハードのあれでもなくて、はい、だから、まあ、まあちょっとそんな印象で声の感じからね、今思ったんで、ちょっと、まあ、あの話を、途絶えさせてもお伺いしたかったんですけども、はい、野間野さん的には、
はい、
もともとのお話にどうぞ戻ってください。
何話したっけ。
月刊野間野。
あ、そうだ、月刊野間野ですね。はい、7組のアーティストさんが、うん、はい、毎月、
はい、
出演していただきまして、はあ、はい、でその1回につき、毎回新曲を作ってくるという過酷なレースを今展開している。
それは過酷なんですか、やっぱり。
はい、やっぱり、アーティストさんにもよる。
石野さんが今うなずいてますけど、
新曲を作るスパンが早い方は別に苦ではないんですけども、
石野さんもそれかかってるの。
月刊の窓でお邪魔したんです
か。かかってなくてね、
普通のイベントにたびたび。
でも逆の意味ではあれじゃないですか、そのアーティストでやりがいがあるっていう方もやっぱ大事だったりするんじゃないですか。
そうですね、眠れる獅子を起こすような作業になってますね。
それは逆に私が一応曲とか書きますんで、はい、あれなんですけども、はい、何かその社長の方から、
はい、
その意味合いといいましょう、テーマといいますか、はい、それはどこにあるんですか。
やっぱり
創作意欲をこう勝ち立たせるっていうか、
本当にこうなんて言うんだろうな、いいものを持っていて、うん、それが眠っちゃってるような人とか、
なるほど、
うん、まあ、この動きに慣れてほしくないなっていう感じも僕らとしてはあったんですよね。で、もっと実力のあるはずだっていう、あ、
そうかな、
ところで、まあ、不安の方も単純に、うん、楽しめるし、うんうんうん、アーティストさんも向上できるしということで、うんうん、こういうのはどうだろうなっていうことでちょっと皆さん提案してみたら、うんうん、割と面白がって乗っかってきてくれて。
そうですか、
はい、あれなんですよ、なんかノマドさんは、うん、はい、すごくそのイベントに対してこうテーマ性を持っているものが非常に多いというか、
そんな印象ですね。
なんかこうアーティストさんただかき集めて適当なネーミングポンと巡ってというよりは、本当にそのテーマをちゃんと設けて、それに皆さん周知徹底した上でイベントやられるので、すごくいいなと思って。
それは新宿ジャムさんと違うところみたいな。あ、そうだね。
いや、それは俺ら言ってないけど、もうコメントでお願いします。
いや、それはご同業だからね、はい、いろんな部分でね。
なんか僕らにも嫌が来たら嫌だ
けどね。いや、ジャムさん素晴らしいですよ。ジャムさんは本当に老舗ですから。
申し訳なんですけど、石投げといて責任持てませんから。
もうやめてください。
はいはい、一度さえどっちもマイナスになっちゃいけませんけど、まあ冗談はさておいて、でも現場でどうですか、はい、そういったテーマを投げかけて、はい、処理してらっしゃるのは、まあ、今村さんだと思うんですけども、統括マネージャーとしてはどんな印象ですか。
僕もそんなにそこまでなんですか、ブッキングというものに、うん、ブッキングマネージャーがもう一人いまして、
ほうほう、
そちらに結構任せてるんですけど、うんうん、やっぱりそのテーマ性をつけちゃうと、ブッキングマネージャーが入れてきたアーティスト、これはちょっと違うんじゃないかっていうのがたまにあったりして、うん、そういうのがやっぱりこれとこのアーティストとこのアーティスト合わないんじゃないかなってっていうのがたまに入っちゃったりするときにちょっと困りますよね。
あ、そうかそうか、なるほどね。
その年代も違くて音楽性も違うと、うん、みたいな、
はあ、
その客層も違うしなみたいな、まあ、でもそれも あえて面白いかなって思うときもあるんですけど、
うん、なるほどね。でもやっぱりその野間野さん的にはそういったものがやっぱりテーマ性を持ってやっていくっていうのはもう真髄って言いましょうか、売りと言いましょうか。
そうですね、
それは今後はそういうことなんでしょうか、社長。
最初にそういうふうにしようねって言ったのは僕なんですけど。
お二人で。あ、そうなんですか。なるほど。
毎回イベントタイトルはちゃんとつけて、でイベントタイトルに沿った、テーマでブッキングしていった方が、 アーティストさんたちも横のつながりが作れると思うんですよ、ね、
そうですね、
なるほどね、
で一番大切なのは自分たちで広げられるのは縦のつながりよりも横のつながりが大きいと思うんですよね、でそれを広げるためにもやっぱり同じようなで逆に違うようなのもたまに入ってみて
ほうほうほうほう
っていうのも
なるほどね、
結構考えてますよね、
でも本当にそれは社長と統括マネージャーとご一緒になってそのイベントをどうしようとか運営をどうしていこうかってそ う,、ね、そういった意味でも本当になんか、まあ、どうしようブラザーっていうか
もう
同じ同士みたいな感じでやっておいてだということ、はい、だから私ねそういった意味では社長さんは社長さんで、まあ、こういったあれなんですか一般的な感覚で言いますとやっぱり社長さんは偉いんだから社長さんみたいな感じでもう、はい、どういうんでしょうねそういったこう構えてて、店長さんっていう呼び方っていうのはどうかなっていうふうに思うしで統括マネージャーさんはやっぱりそれより、まあ、いい悪い別としてですよやっぱり一歩減り下ったような感じで社長と持ち上げてるような感じなのにまるでなんか2人最初からいらっしゃると恋人同士のような
まさにそうです
ね兄弟のようなね
そうですね
いや、まあ、いや間違ったらごめんなさい本当に恋人だったら困っちゃうんですよ
たまにね
こらまあ、ほらほらほら、そのノリの良さが怖いぐらいに仲良しじゃないですか。
そう
なんか社長さんって言うとね、ちょっとこう構えてる印象があるのに、ね、社長さんの方が降りてきてるのか、はい、それともまあ統括マネージャーの今村さんがエヴァってるのかちょっとよく分からないんですけども。
そうですね。うちはでも、うちのスタッフはみんな逆に僕を。なんていうんですかね、こうへずらってる
小バカにして
る小バカにしてる
まんざらでもなかったりする、
はい、それが好きだったり
しますね、きっとの一郎さんね年齢が近い世代だったじゃないかなと思うのね
いや遠いんですよみんな
あそうなんですか、
はい、僕とは16違います、はい、
あそうかな
ほぼみんなそのぐらい
じゃあ感性が若いのかもしれないねあの社長もね私去年になるんですがクロコダイルでライブやらせてもらったんですけども、はい、もうあそこのそれこそね社長さんっていうかもう要するに、ま、一番偉い方、はい、名前ちょっと失念してしまいましたけど、はい、もうやっぱり違いますもんね、もうそれこそ神様みたいな存在で、スタッフなんかもちょっと距離がもうすごいありすぎじゃないですか、
なるほどね、
そういった意味であれやっとけこれやっとけって仮説じゃないんでしょうけど、はい、社長どうしましょうみたいなそんな感じじゃないですか、あ全くそのライブハウスっていうのは、まあ、どっちかというとそういう昔からの印象っていうと、うん、なんかその縦社会みたいな感じがある中 で、ね、すごいフレンドリーなんで、
そうですね、やっぱり一番トップに立つ人っていうのは、どっちかですよね、
なるほどね、
そういう風に指揮できるか、僕はそっちは向いてないと思うんで、
あそうなんですか、
やっぱりみんなと一緒に考えてきて、
和気あいあいとっていうか、もう本当に一緒に作っていくライブハウスみたいな、はい、それはもう新宿ジャムさんと違って、それを
新宿ジャムさんはね、本当に良かったの、あそこは、俺もライブやった
ことある、ちょっと私もだいぶちょっと怪しくなってきたんで、この辺にしておきたいと思うんですけども、はいはいはい、なるほど、じゃあ、どうなんでしょう、システム的に言って、はい、まあ、沼田さんのホームページを見ていただければ、例えば箱のキャパがどうであるとか、はいはい、機材のあれがどうであるとかっていうのはその一目瞭然だと思うんですけども、はい、特にそういった意味で、沼田さんの、まあ、売りと言いましょうか、推しと言いましょうか、
はい、
そういった部分があったらお聞かせ願いますか。
多分笑顔にして返します。
それはシステムじゃないじゃないですか。だってでもちろんそれは、
ね、
それは もうもちろん全体的なね、スピリッツとかマインドとかっていうことなんでしょうけども、
そうですね、
キャパ的にはどれぐらいですか。
キャパはスタンディングで100ちょいぐらいですね。
結構入りますね。
そこまで広いイメージは多分皆さんお持ちないと思って
ます、ね、だからっていうわけじゃないんですけど、私気になってたのが頭にですね、必ずアコースティックライブハウスってつきますよ ね、
そうですね、
わざわざつけてらっしゃるっていうのはやっぱりその辺こだわりあるんですか。
やっぱり狭い箱だと、生ドラム使うと、スピーカーの前にもうドラムの音が出てきちゃってるん
ですよ、ね、はあはあはあ、
だからもう、なんだろう、中音でライブやってるみたいな感じ。
なるほどなるほど。
そういうライブハウスもいい風になってるライブハウスもあるんですけど、
はあはあはあはあ、
下北の屋根裏さんとか結構狭いですけど、はい、それが売りみたいな、生々しい、
なるほどなるほど、
そういうのもいいんですけど、うちは結構なんていうか外観がちょっとこじゃれてるんですよね。
なるほどね。それちょっとさ、チープな自慢みたいな。
そう
チープじゃなくてちょっぴり自慢みたいな。
まあ僕がデザインしたわけじゃないから別にどうでもいいんですけど。
ということは生ドラムなし。
生ドラムないんですよ。
基本的に
パーカッション、
はい、持ち込みでやって、
ちょっと小さな今ハケみたいな、
そうですね、
だったら
あるんですけど、全然生ドラムでやった方もいらっしゃいますし。
そうですか、はい、なるほどね。
音がいいねっていうのは言われますね。
なるほどね。
じゃあモニターが全部で4つあるんですけど、1人のアーティストさんの時に、モニターで囲まれるわけじゃないですか、4つあると。自分がモニターに囲まれると、音がなんだろう、
デッドゾーンがないっていうか。
あーなるほどね。
で、外音もやっぱりいいスピーカーを使わせていただいてるんで、結構皆さん満足して帰られますよね、音は。
じゃあまあその今のね、マネージャーさんからお話で、満足して帰っていただく、またその笑顔になって帰っていただくというふうなお話がありましたけど、それを受けて社長さんは、はい、どうなんですか、そのいうふうなことには偽りなしっていうことには違いないんでしょうけど、なぜそれがそういうふうなことで帰っていただけるような自信と言いましょうか、自負をお持ちなんでしょうか。
そうですね、はい、やっぱりアーティストさんとはあんまりこう、なんていうんだろうな、利害関係をこうグリグリっと前面に出すより、やっぱ同志的な考えなんですね、僕は。
なんていうの、また言っちゃうだって。
フレンドリー的な。
フレンドリー的な。ああ、そうですか。
で、やっぱりこう仲間意識がすごくあるんで、そういう一緒に頑張ってる人を。応援したい。
でもね、さっきの新宿ジャムさんの話は別にケアするわけじゃないですけど、要するに押し鍋ってライブハウスを経営してらっしゃるっていうか、ライブハウス側の立場に立った方みんなそうおっしゃいますね。
あ、そうですか。
それはもうスピリチュアルな部分で、やっぱりその作る側の立場のその誇りと言いましょうか、なんかそういう自分自身のこう、まあアイデンティティと言いましょうか、そういう部分は汲み取られるなっていう印象はあるんですね。やっぱみんなで一緒に作っていくとか、そういう人たちのアーティストが育っていくのを見るのが楽しいとか、そういう部分がやっぱあるなと、だからそれはあくまでもそれは資本主義的なね、論理で言うと銭金の部分もないわけじゃないんだけども、はい、でもそれはもうできれば二の次三の次で、やっぱりそういうアーティストたるものとその、なんでしょうね、まあ、作っていく側とも一緒の何か、そんな話はやっぱり本当に伺いますね。この前のそれはね、彼の店長さん、石塚さんのからもそういったなんかパッションっていうのは十分伝わってきましたね。
でもやっぱりライブハウスにできることは限られてると思うんですね。
深いな。
別にこうプロに斡旋してあげるとか、そういう立場でもないですし、なんか本当に自分がやって思ったんですけど、自分がやれることはすごい小さいんだということは感じましたね。
なるほど。
本当にやっぱ応援してあげたいなと思うと、それをすごい強く感じますね、
は
い、
なるほどね。
ちょっとっていうのは感じますので、
なるほど、ね、
そこら辺ではやっぱこうなんとかして、こういい場を与えるっていうのかな、いい状況でやってもらうっていうことを、環境を与えることだけですからね。
いや、一郎さん、これはね、はい、やっぱりね、プロフェッショナルであって、やっぱその現場の方って言いましょうか、そこの本当の専門の方でないと出てこないフレーズだと思うんでね。
そうです。
これはもう今お話伺っただけで、うん、もう今までの全部カットしてもいいかなと思う。失礼失礼。だから私から本当にそういうの信用失っちゃうんだけどね、申し訳ない本当にも、まあでも本当それぐらいいいお話だったのというふうに思ってるんでね。
すごいいい
ね、本当だね。ぜひ私にとって今すぐにでも野村さんこれ帰りに寄りたいなと思うが、いや行きませんけどね。
僕もちょっとドキッとしてきて、
いやいや本当に、
ドキュンってね、
帰って迷惑だなみたいな、はいはいはい、もう思わずね、そんなことで、まあ、またこの質問的にね、またどんどんと時間もないこととですね、次のコーナーでじゃあそんなことで、まあ、Q&A を投げかけさせていただいて、
はい、
さらにね、そんなもうスピリチュアルのマインドまでですね、伺ってまいりたいというふうに思いますけどね。 CM を挟んで、次のキーボードユニークギター教室では、石野さんの方からね、どんどんとまた掘り下げて質問 Q&A で、お送りしてまいりましょう。
はい、
キーボードユニークギター教室の時 間ではありますけどもね、本日は市野恵美さんからのご紹介、アコースティックライブハウス代官山沼の店長阿部さん、総括マネージャーの今村さんにお越しになっていただいているということでですね、今日は沼野さんに特にですねスパッとスポットをさせていただいて、いろいろとですね学歴的な Q&A の質問を、にお答えになっていただきたいと思います。お二方どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、じゃあ早速ですけども市野さんをお伺いしてください。
はい、改めましてご本名でもニックネームでも結構ですので、お名前とあと年齢は先ほど42歳とお伺いしてましたので、はい、お住まい、そして日頃のお仕事と活動内容をお聞かせください。
はい、本名は阿部和則ですね。ニックネームはヒゲ店長、ヒゲ店長言われてます。
ヒゲ店長、はい。
差し支えなければ、年ですね、42歳、うん、住まいは川口市です。今
候補
埼玉県です。はい、日頃のお仕事はですね、赤羽で先ほども言いましたけども、もともとリハーサルスタジオで、スタートしましたんで、今はリハーサルスタジオと代官山の窓を行ったり来たりの、活動になります。
なるほど、
はい
はい。まあ、じゃあ同じ質問で
僕ですね。
はい、
はい、今村渡ると申します。ニックネームなん大体下の名前で呼ばれますね。
渡るさんですね。
はい、
26になったのかな。
わかりや
すい。北区王子在住です。
うんうん、
日頃のお仕事と活動内容大体一緒ですね、うん、あの阿部店長と。
なるほどね、
はい、
本当に兄弟みたいな仲良しなんだね。なんだかね。
そうね、
うん、で、お二人でなんかなさったりはしないの、そういう音楽的なことで。
あ、たまにですよね。結構ね、あのイベントで何かやってくれっていう時にあのよく組ましてもらって。
あ、でもそういうのっていいですね。やっぱり音楽のつながりもある、やっぱビジネスのつながりっていうかね、そういうビジネスってあれですけど、何かそういうどういったらいいのかな、お仕事でのつながりでね、一緒にそうやってこうコラボレーションできる コンセンサスが一致してたりっていうのはね、本当に逆に僕は羨ましいなと思うんだよね。なるほど、はい、続きまして、
はい、キーボーイと並びに楽大 FM のことはどちらでお知りになりましたか。
これはそうですね、あの暗黒将軍の佐藤さんです、
ね、
暗黒将軍の佐藤さんがやっぱりあのご紹介
を
していただきまして、
う
ん、
はい、
あのまあ、ゲストでどうですかっていう感じで。
ありがとうございます。
じゃあぜひよろしくお願いしますということで。
なるほど、はい、まあ、私ちょっと2003年にあのクラウンからメジャーデビューさせてもらったんですけど、その頃はちょっといろんな形でメディア的にもテレビとか、まあ、ちょこちょこと出させていただいたりなんかしたんですが、その頃全然ご覧になったことないです。あ、ないなっていうのは話の途中ですけど、この前のほら、その石塚さんもおっしゃってたけど、
はい、
お仕事がね、
あ、そうだ、日中なかなかこうテレビを見れなかった、
仕込みがあったりだって、ね、お仕事してらっしゃる最中はもうまさしくね、うん、それライブで皆さんのお相手にご商売やってるわけだから、
テレビ見ない、
テレビ見ないって言ってました
もんね。深夜帯だよね。
あ、そうかそうか、なるほどね。
テレフォンショッピングみたいな
そうした、ね、朝方だったんだよね。
ね、メザニューかなんか、
メザニューかなんかのね。はい、まあ、まあそんなことでございますかね。はい、続きまして、
はい、阿部さんのこれまでのお仕事や活動での面白いエピソード、忘れられない出来事などありましたらお聞かせください。
うん、
これはなんだろうね。
ノマドさん的にどうですか。ノマドさんのなんかこう、これまでなんかちょっと変わった出来事とか、ね、面白いことだとか、変わっ、まあ、なんでしょうね、ちょっとびっくりしたこととか。
ドッキリじゃないですか。
ケイトドッキリ。
古いか話が。
いやでもそんなもんかな。
そんなもんかな。
う
ん、
私ね、一度ね、ライブハウスでね、はい、なんていうあのあれだったか、池袋の方だったと思うんですけど、すっごい凝ったバンドで、はい、あれ名前とかもう言っちゃっていいのかな、神崎オンザロードさんだと思うんですけど、はい、そんな名前のバンドがあったんですよ、はい、で後ろとかもうすごい積んじゃって大変な状況だったんですけど、暗い、まあ、要するにアンテナに落として、それがそのなんていう機材だけはピカピカピカ光ってるんですよね、はい、だまだそのちょっとフュージョン系だったもんだから、はい、すごいボリュームで機材持ち込んだんじゃないですか、
は
い、それで あの明るくなって、で始まって、さあ始まるなと思って、ワンツースリーでドーンって行ったら電源ガンッと落ちましたね。
ああ、やだな。
あったね、ライブでね。
あ、僕ですか。うんうん、あ、僕ありましたね。
ああ、そうですか。やっぱ仕事あるんですね。
群馬出身、群馬なんですけど、
はあはあ、
群馬の方であのツアー中にライブやってたら、ライブハウスのブレーカーがあのビルだったんですけど、ビル全部落ちちゃって。
中にはだってね、火吹いちゃうとかっていう人もいますよ。あるんですね、やっぱりね。
そうですね。
火も吹いちゃうよね。
火も吹きましたね。あの新潟かどっかにツアー行った時に、あれは福島だったかな。
はい、
あのベースアンプが、うん、あのドイツ製のベースアンプ、なんか多分電力が合わなかったのが電圧が。
あるんですね。そういうことはね。
バホンって言って後ろから火がポンって出て。で、あの曲中にベースの音消えちゃうじゃないですか、それでもちゃんと1曲通してやって、
あ、
そしたら終わった後にすぐベース復旧するだろうと思ったら、
あのドラムしか見てなかったらしい、その日を、あの位置的に、
はい、
そしたらもうあのドラムのやつがもう顔面蒼白で
それはそう
です、火が出
た、火が出たやつ、火が出たやつ
それはそうだ、あとは長野の、うん、これも最初の話なんですけど、
はいはい、
長野から、福井かな、どこだっけな、山越えなくちゃいけなかったんですよ、
なるほど、
であれか、
はい、うん、山越えて、で高速も通ってないんですよ、あの辺は、うん、あの福井かな、福島が高速がなくて、一般道で行ったんですよ、
うん、
普通のもう、山道を越えるんですけど、
はい、
山道で山のてっぺんぐらいで、
うん、
真夜中ですよ、
ほうほう、
ガソリンがなくなりました、
ああそれはつらいわ、あれつらいわ、
はい、それで、うん、ガソリンスタンド、最寄りのガソリンスタンドが、60キロありまして、
うん、あれまあ、
でそれもあの深夜はやってないんですよ、田舎なんで、なんでもうとあの近くの民家に駆け込んで、ガソリンを分けてください
あれ、まあ、
そしたらそこがたまたま農家で、コーン機をちっちゃいコーン機を使うのにガソリンを別個で買ってるらしいんですよ、それを10リッターいただきまして、そうしたら燃費の悪い車だから、
まあ、
リッター6キロ走るかないんか、10リッターあってもその最寄りのガソリンスタンドまでつくかつかないかっていう、
あれ、まあ、どうなりました結果的に、
結局着いたんですよ、着いたんですけど、それが朝4時ぐらいで、
あら、まあ、
でそのガソリンスタンドが朝9時に開くんで、5時間結局そこで待つんです
よ、まあ、まあね、そういうトラブルに見舞いがちですよ、だから歩道を歩いてても子供がね、ちっちゃな車で倒れちゃったりとか ね、
そうですね、
いろんな目の前で倒れちゃったみたいな、店長、店長が大変なことになっちゃったみたいな、ね、そんなリアクションしておりでしたけども、まあそんなことでいろいろ旅にはね、トラブルはつきもんですけども ね、はい、まあ、そんなことがあった中で、最後になりますけども、
はい、最後に安倍さんの、まあ、ノマドさんでも結構なんですが、うん、これからご自身で何かやってみたいことや予定や目標、夢、個人的な告知や宣伝などが終わりでしたらぜひお聞かせください、
はい、
自身でやってみたいことですか、
ないな、それこそだからノマドさんをなんかチェーン店化してみたいとかね、それとか例えばまあニューヨークに支店を出してみたいとか、どっかでそういう大きなイベントライブやってみたいとか、
ああなるほど、
うん、
大きなイベントはやってみたいね、
うん、
そうですね、
例えば
いや、野外とか、
野外とかね、うん、やっぱりそういうのをこうプロデュースするっていうとか、やっぱりもともとご自身お好きだったりっていうことなんですから、そういうことになるんですかね、
うん、今のやっぱりアコースティックの、
うん、
ストリートをやる方が多いんですけれども、
うんうんうんうん、
ストリートがなかなかちょっと止められちゃって、
一野さんなんかも、ね、大変な思いしてるんじゃないかと思いますけど、
ちょっとそういう場を今ちょっといろいろ探してはいるんですけど、
そのな
んか、
ね、
そういうなんていうの、ね、うんうん、協力できないかな、
そうです、
ね、アーティストさんが堂々とできるような、
会場がね、
場所がね、
なるほど、まあそれはあくまでもやっぱりアーティスト側に立った何かでノマドができることがないだろうかというふうなことはもう大きい小さいかかわらずご自身の中では夢だみたいな、
そうですね、
そんなことでしょうか、
夢というか、まあ、うん、取り急ぎそれをやりたいな
という
形はありますね、あとは多店舗展開は僕は考えてないんですけど、あ、そう
です、それはやっぱり手作り的な、
それはいいスタッフが集まれば考えますけど、
なるほどね、
今のスタッフは
今スタッフ目の前にして言ってますけど、今大丈夫ですか、
はい、今のスタッフは本当に僕は自信持って、
さらにもっといいスタッフが集まればね、
ありますんで、
なるほどね、
ちょっと今のスタッフぐらいな子たちがポロッと集まってくれればちょっと考えられるかもしれない、
うん、
なるほ
ど
な
るほど、それはそうですね、だって箱をどんどん大きくしちゃって、ね、それがそのクオリティが止まらなかったら大きくした意味ないですもんね、
そうですね、
なるほどね、
やっぱり今も2つご仕事を掛けましょうってなってますけど、やっぱり自分の見れる範囲が決まってると思うんで、
よくわかります、はい、ということは、じゃあそんなノマドさんのイベントといいましょうか、まあ、一押しのそういった、はい、喫緊のなんて言うんでしょう、まあ、プロモーション情報とかそういったことがございましたら最後に伺っていくんですけども、
はい、そうですね、先ほども言いましたけど、まあ、月刊ノマドというイベントはやっております、
はい、
毎月そこに、はい、出ているアーティストさんは、うん、毎月新曲を披露という形でやっております、
うん、
で年末にはその集大成イベントと、
はい、
CD を、うん、オムニバスの CD を出す予定ですね、
なるほどね、はいはい、それも楽しみですね、
また来年には本当の一部さんも、うん、 そうですね。
はい、ぜひ。
そうですね。
ね、じゃそんな、うん、期待ですね。ありがとうございます。もう本当に学大 FM、私の方からもね、本当にありがたいなというふうにね、お礼を申し上げるわけなんですけども、そんな市野さん、どうでしょう。はい、市野さんの方も、なんか告知とかプロモーションとか、そういうことがありましたら、ここでちょっとお話しておきましょうか。
あ、そうですね。はい、あさって、21日にですね、花子がね、TSP というライブハウスさんで、はい、イベント出演が決まっております。
なるほど。
うん、はい、夕方ですね、オープンが18時半、うん、スタート19時ということなんですけれども、はい、ちょっとまだですね、詳細の方、私の出演時間などが未定でございますので、うんうんうん、あのぜひ一のあゆみと検索していただいて、うん、ブログの方にね飛んできていただければお載せしているので、うん、ご参考にしていただければと思います。
はい、じゃあ今のところはそんなことでしたら告知しておりましたよ ね、
そうですね。あとは、まあ、ちょっといつになるやらという感じで、うん、かなりアバウトで夏発表ということで、ほうほう、あの新曲をね、うん、あの出す予定です。
お、なるほど、素晴らしいじゃないですか。
期待期待。
そうなんですよ、なんと生き物係さん の、 あのバンマスやられてる方ですね、ほうほうほう、あのがあの作曲してくださるということが決まったので、
ノマドさんとの絡みっていうのはどうなんですか。
ノマドさんとの絡みというと、まあ、7月にですね、ライブにお誘いしている状態の出しをちょっといただいているので、お伝えして
よくよくはなんかワンマンやってくれるっていう話を聞いてる。
素晴らしいですね。
何でしたっけ、悪代官の佐藤さん
が。そうです、ね、もう代官になっちゃってる。
ぜひお願い。本当に個人的にすごく好きな、
いいね、
なんですよ。なんかキャンドルとか置かれて、はい、かなりほんわかした感じで。
そうですか。じゃあもうその日にまた沼野さんに伺えば、市野さんの歌も聴ければ、ね、はい、ね、こちらもあの店長さんにもマネージャーさんにも会えるといったことですよね。女性ファン、女性ファンの皆様、大いにご期待お出かけいただければ。
いっぱいいるんで。
わかりました。まあ、本当にお時間の都合でございますしね、なかなか本当聞き足りないこととか、あのこちら側では聞き足りないこと、またそちら側はおしゃべりしたりないことあるかと思うんですけども、またあの本当に機会を改めましてね、あのもし懲りずによろしかったらお出かけになっていただければなというふうに思います、はい。とりあえずこの段階で締めさせていただきたいと思いますけど、はい、何か最後にメッセージとございましたら、社長また統括部署の方から。
代官山の窓、まだ走り出したばっかですが、2年3年目に入るんですか、そろそろ、
はい、
皆さんの、お力があってのノマドでございますので、
まとめますね、さすがに
アーチさんもぜひぜひ、一度出てみてください、今出ていらっしゃるアーティストさんはこれからも末永くよろしくお願いします。
はい、
はい、
はい、じゃあまあそんなことでね、とりあえずここでまとめさせていただくということで、ノマドからお越しいただきました、こちらは店長のですね、社長でございますよ、阿部和則さんと、統括マネージャーの今村渡さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
おお、兄さん兄さん、さっきから聞いてりゃ威勢がいいね。
当たりめえよ、
江戸っ子だってね。
目黒の生まれよ。
目黒っていや、目黒のサンマだね。
冗談言うね、サンマだけじゃねえや、魚と酒のうまい店。
魚と酒のうまい店。
そうとも、目黒川日の出橋そば魚常よ。
おお、目黒川日の出橋そば魚常か。
3710-9719 3710-9719 魚常だい。
うーん、
東映、東映、東映自動車、車保険、なんでも相談。東映自動車。東映、東映、東映自動車、国産会社、なんでも揃う。
どうも、サンママンことキーボーです。
エンジョイ、姫姉です。恋の街、楽大。
聞いていただけましたでしょうか。
聞いてもらえましたよね。
私たち楽大を愛する二人で
この曲を頑張って歌ってまいります。
恋の街楽大、
どうぞよろしく。
恋の街楽大。
97.7MHz が拡大 FM レギュラー放送いかがだったでしょうかということなんですけども、はい、石野さん的にはは
い、もうまたまた1時間半という間
に、いやいや本当に申し訳ない、
喋り足りない感じですね、
私の方が回し、ね、回し
もっともっとね、ノマドさんのこう良さを変えたかったところは多々ありまして
そしたらもう飲み行こう
それはそれでね、はい、じゃあそれもあの音取りますか
飲み屋で
ね、
そっちの方で受けたらどうしよう、俺
いやあるかもしれない
って、いや俺の回し入れなかったじゃんみたいな話になっちゃうんでね、
つまみでサンマ頼んでともぐいじゃねえかみたいな、
いや本当に前ね前ね前ね前ね、どうも
なんか今村さんはさっきご自身でやられてる曲、うん、バンドさんの曲流しましたけれども、
はいはい、で
作詞作曲もやられてそうなので、はい、ぜひまたフルスロックさんにもお越しいただいて、
ぜひね、
はい、よろしくぜひ呼んでください、
お願いしたいと思います。
サードアルバムレコーディング中です、
お願いします、
頑張ってます、
はい、一応さん的には私申し訳ないけどこの前のほら宮城の方にされたのね、 その話はちょっと今日できなかったんで申し訳なかったんだけど、はい、今度またあの次回に ね、ゆっくりお聞かせいただければなというふうにまとめてね、はい、お聞かせくださいね、はい、まあでも本当に今日野間さんの曲は逆に違った意味での貴重なお話聞けてよかったじゃないですかね、また今度と、これから野間さんとのコラボレーションも、学園的にも私的個人としても楽しみにしてますんで、はい、頑張ってくださいね、
はい、
はい、続き、ゲストのそんな形でお越しになっていただきました野間のお二方でございますけども、まずじゃあ、総括マネージャーの方から伺ってまいりましょうか、
はい、
どんな感じでしたでしょうか、学園風は。
とても素晴らしい
またまとめるんだわ、さすがマネージャーだけに
とてもね、これなんだろうな、野外っていうかそのなんだろう、もう一歩出たら外なんですけどね、
は
い、
一応サテライト的な感じでお送りしてはいるんですけど ね、
これ雨降ってなくて よかったですね
そうですね、
これはね、でもなんだろう、街行く人が見てて何やってんだろうと思って、あの皆さんチャンネル合わせてくれたり
するんですかね、車でね、あの意外と聞いてくださる方が止めてでも周波数合わせて聞いてくださる方が多いだったりする、これはありがたいなと思ってるんですけどね、
素晴らしいですね、これは長く続ければ続けるほどね、
ありがとうございます、
コミュニティが強くなりますよね、
気がついたら今村さんがサンマかぶって喋ってたなん
かね、ありえない僕が
アジか、だってしっかりしてんだろ、だって喋りがべしゃりべしゃりの方がね、
アジかサバで、
サバだね、そうですか、
サバ塩焼き好きや
ね、アイディアありきかよって話になっちゃうやんのかいって話になっちゃう、俺気をつけなきゃなって思う、まあまだそういった意味ではね、違った可能性もまた模索させていただきたいと思いますので、
はい、
今後ともどうぞよろしくお願いしたいと思います。さあ、お待たせしました、じゃあ社長でございますけど、いかがでございましょう。
あ、いやもう本当にとっても楽しかったです、
そうですね、
本当こういう小さい地域かもしれないですけど、
そうなんですよ、
そういうところからちょっとどんどん大きくしていく、
はいはい、
発信していければね、結構コミュニティの場としてはすごく有効に使えると
思います。ありがとうございます。
僕らもまあ、ノマドでもネットラジオみたいなのやってるんで、
あ、そうなんですか、はい、だからなんだね、
やっぱ小さいところからの発信でも、
はい
はい、大きいものになっていけばなと、
本当ですね、
そういうのはありますね、
はい、まあ、だから本当にそれじゃ野間さんはね、アーティストたくさんお育てになってらっしゃるわけですから、また学大FM にももしよろしければね、
はい、
どんどんまたそんな素敵なアーティストを送り込んでいただければ、
あ、それは助かりますね、
第2第3の一の歩みみたいな形で、はい、どうぞよろしくお願いします、はい、今後ともちょっとよろしくお願いいたします、
は
い、今日は本当にありがとうございました、
ありがとうございました、
はい、そんなこんなでね、今日お送りしてまいりました放送に続いて、次回6月26日金曜日の放送はといいますと、学F 的には第4週目のサブパーソナリティ森下明美さんをお迎えして、お送りしてまいりますんでね、どうぞお楽しみにしていただければと思いますけども、そうなんですよ、あと森下さんといえばですね、これまで彼女は浅草 FM のパーソナリティを長らくしておいでだったんですけどね、はい、一応さんご存知だった、
知ってました、
うん、彼女がね、一時上のご都合でね、今月で番組を卒業されちゃうんですよ、それそこでなんと、はい、それにちなんでですね、私サママンことキーボー伊藤はですね、はい、来週の22日の月曜日に浅草 FM にゲストで呼んでいただきまして、
いいな
一緒に来るみたいな、であちらはほら動画のライブ放送とかでステッカーも実施しておいでなんで、まあ、もし興味と関心がおありの方はね、当日夕方の3時ぐらいに浅草花屋敷にお出かけいただくか、はい、あるいはネット放送にてご参加ご聴取願えたらありがたいなというふうに思っておりますね、はい、そんなこんなで、まあ、石野さんともね、またいろんな形でなんかそんな学F で知り合った方たちといろんなこと形でまたどんどんとネットワークが広がっていったりとか、はい、もし嫌じゃなかったらサママンともコラボレーションしていただければありがたいなというふうに思っております。 ているんですね。さあそんなことで最後に楽屋的にはいつものように皆さんからのたくさんのリクエストやご質問ご感想等をお待ちいたしております。お問い合わせの方は http://学大-fm.com/宛までじゃんじゃんどしどしとお寄せくださいということでね、それではそんなこんなで私、いつものように、学大 FM ではと申しましたら皆さん最後にそうですね拳を突き上げさせて、締めさせていただければありがたいなというふうに思います、はい。長々とお二方どうぞお付き合いどうもありがとうございました。またぜひこれにこれにお出かけになってください。それではそんなこんなで学大 FM ではまた来週、ありがとうございました。
ありがとうございました。
再
見。中国人最後に中国人最後中国人締め会みたいな。
YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中、これから電波の配信を停止いたします。